サッシャースポッキャース、サッキャス、2月19日土曜日、エディションです。今日はですね、まだそんな取り上げてなかったですよね。F1 の話なんですけど、F1 の開幕はまだ3月ですが、そこに向けての今、新車発表がどんどんされていて、ここまでですね、ハース、レッドブル、そして、ウィリアムズ、さらに、アルファタウリ、アストンマーティンでメルセデスというところまで発表されたあとマクラーレンですね発表になったんですけど、結構今シーズンからルールがすごい変わるということで、特にあの車体のルールですよね。エンジンはまあ結構変わらないんですけど、車体のルールが大きく変わるということで、かなりあのデザインが、思ってた以上に各チーム考え方が違うなっていう風に、見えますよね。まあ、なんかあのこういうのって速いのがかっこよく見えるのか、かっこいいのが速いのか、ちょっと今の段階ではまだ想像でしかないんですけど、結構チームによっていろいろ考え方があって、で今シーズンの、一番の違いはグランドエフェクトというのが使えると。でグランドエフェクトというのは、車の下を、鍋の底みたいに前から後ろに向かってこう弓なりにすることによって空気を下をこうギュッと圧縮して通して、まあ、後ろにこう跳ね上げることによって、地上との車の間で吸い付く力、ダウンフォースを生んで車を地面に吸い付けたよ。で実はこれ昔もあったんですけど、ちょっとしたことで下の空気が抜けた時、まあ、下のダウンフォースが抜けちゃった時に空気、車が浮いてしまって、っていうことがで結構大事故になりかねないっていうことで、まあ、禁止になったんですけど、まあ、最近の技術革新もいろいろあったりとかして、またあの何よりも F1 で接近戦、つまり今まではあの、ウィングに頼ってたんですね。前後にウィングがついてますよね、前と後ろに。でそのウィング、まあ今回も、まあ、もちろんついてるんですけど、それに頼るとウィングに風が当たらなくなった瞬間に、ダウンフォースが生まなくなるから、つまり前の車に後ろの車がつくと、前が風よけになってくれるんで風が車に当たらないと。でそうするとダウンフォースを生むための風がそもそも車に当たらないからダウンフォースが生まれなくなって、接近しても車が全然その地面に吸い付く力を生まないので後ろの車が操作性がものすごく悪くなるわけですね。まあ車が曲がらなくなってしまうと、いうことで、まあそれを避けるためにグラウンドエフェクト、つまりどんなに近づいても地面の下を通る空気っていうのは、まあ前の車がいたら当然その多少空気が変わるけど、まあ前の車のから連続してその下には空気が流れ込むってこともあって、ウィングに頼るよりは全然その、風の減少が少ない、まあ、ダウンフォースの減少が少ないっていうことでこのルールになるんですけど、まあ、それによって、まあ、下はもちろん各地見せてないんで見えないんですけど、結構考え方が全然違うと。で今年そのルールいろいろ変更になって、まあ、タイヤの径が変わったとかウィングが大きくなったとか、あとはその中で実は久しぶりに復活したのが、サイドポンツーンって言って車の、ドライバーが車乗ってますよね。でその横の部分、前の方にちょっと穴があって、でちょっとこうお腹みたいに膨らんでるとこありますよね。そこの上部天面のところにスリットを入れて良くなったんですよね。だから空気を外に向かって逃がしていいっていうことになったんです。でだからまあこれで空気がこう上部にバーッと逃げることによって、今まではあのサイドポンツーン、そのドライバーの横のところから入ってた空気は車の後ろから全部抜けてたんですけど、その後ろから抜けていく空気を、まあ、横からこう上に上げることによって、まあ、乱れた空気をあまり後ろに出さないっていうこともできるようになったんですね。でそれをもう最も取り入れたのがあのアストンマーティンで、まあ、横を各チームは結構横をこう絞ってなるべく細くしている中、アストンマーティンは結構寸胴な形にしてスリットをいっぱい入れて、いっぱいあの大きく空気を取り入れるんだけど、その分空気を抜くと。 で他のチームはそもそも空気をなかなか入れないで車の横の周りを通すみたいな形になっていて、この考え方がまず違うので、まあデザイン的にはどっちがかっこいいのかな、なんか細い方がかっこいい気もするけど、速いのはどっちなのかっていうところがちょっと気になりますね。あと、結構考え方が違うのはフロントウィングで、フロントウィングが、ノーズがね、まだ一番頭のこうまっすぐ伸びた部分があって、そこからフロントウィング左右にこうね、T の字みたいに出てるわけですけど、そのノーズの先端がフロントウィングのどこについてるかということで、メルセデスとかもつい最近発表したやつは一番前に乗っかってるんですよね。でここでもまたアストン・マーティンは、まあ、同じメルセデスの、エンジンパワーユニットを使ってるんですけど、2個目の羽の方までしかフロントノーズが伸びてないんですね。でまた特徴的に違うのは、アストン・マーティンに関しては、そのフロントウィングが正面から見た時に横にピーってこう、地面と平行してるんじゃなくて多少真ん中がギュッと盛り上がってるんですね。まっすぐじゃなくて直線じゃなくて、ちょうどそのノーズがあるところがヒュッと上がっていて、真ん中の下に空気が入るようになっていて、それでグランドエフェクトを生むようにしようとしてるんだと思うんですね。だからなるべくウィングのフロントウィングの位置を高くして、下に車の下に空気がなるべく流れ込むようにして、車のそのまま下に行くようにすると。でメルセデスは逆にウィングをものすごい低くしていて、じゃあどうすんのっていうふうに思ったら、そのノーズの横をウィングをこう下げることによって、ノーズの横から左右から空気を車の下に入れていくと。だからウィングを下にした方が、なるべく地面に近づけた方がダウンフォースは生まれやすいんですよね。だから本当は地面の近くにしたいんだけど、アストンマーティンはそれを犠牲にしてちょっと上に上げてでも、フロントウィングで得られるおそらく空力は少なくしても、そこから下に空気が流れることによって胴体の下で得られる、ダウンフォースをいっぱい生もうというふうに考えてんじゃないかと思うんですけど、これ全くコンセプトが違っていて、だからそのサイドポンツの横のスリットの考え方もそうだし、同じだからパワーユニットを使ってる分だけアストン・マーティンとメルセデスって本当に極端に違っていて、これがどういうふうに出てくるのか。で、まあ、あのレッドブルはまだあの発表したんですけど、実際のデザインは全然発表してないんですけど、あのアルファタオリを見てる限りあのに近い形になるのかなというふうに思いますが、これがどうなっていくのか本当にデザインが楽しみです。F1 の開幕まであと1ヶ月ぐらい楽しみだな。